2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るの
は人生の分。
さあ、いうことでございまして、今回のミサイルは8月4日、8月に入って初めて収録ですね、そういえば、にお送りしてるわけです。夜7時過ぎにですね、お送りしてるわけなんですけども。具体的にさ、誰ってわけじゃないですけれども、なんつったらいいんですかね。こう、地方の名物ラジオパーソナリティの、なんつったらいいですかね、権力者ぶりみたいなこと。ね、なんつーの、ね、もはやベテランになってくるとさ、地方のさ、スポンサーとかもガンガン自分でもう持ってこれちゃって。
いいですよ、それで地域経済が潤ってる。
はいはいはい。まあ、それでさ、なんていうの、まあ、さ、大して知り合いでもないけれどもね、芸能人の方といかにも仲がいいみたいなね。はい。トークをされたりとかね、みたいなこととかをまあ揶揄するわけじゃないですけれども、時々ね話したりするじゃないですか。
いや、揶揄という
揶揄って何つったですかね、かといってその地方でこう権力を握ってて、
はい、
東京に来る気は別にないみたいなね、はい。東京で勝負してやろうみたいな気持ちはもう特にないみたいな、ここで権力を握ってこう一生死ぬまでここの地元で、
はい、いや、はいじゃない、俺これ同意しちゃダメだ、はいじゃない
ね、権力を握ったままやりたい放題、地方でやりたい放題。
地方タレント、なんかそういう言い方は好きじゃないですけど、うん、ご当地タレントさんっていうのはちゃんとしたビジネスとしてあるし、
はいはいはい、
そうしないと地方局は大変なことになるんです
よ。いや、まあまあまあまあ、そうですけれども、
CM だって作れないし、じゃないと、
はいはいはいはい。だから、だからなんつったんですかね、そのもっと向上心があるパターンが、うん、そのなんつった大泉洋さんですよね、
うん、
もう北海道の水曜どうでしょうきっかけになり、うん、そこから北海道でいろんな番組とか持ちつつも、そして全国に羽ばたいていくみたいなところですけども、はい、その大泉さんのような向上心も特になくですね、地方でやりたい方で、
応募になるのはいかがなものかっていうのは確かにありますよ。
はいはいはい、
応募か、全員が全員応募じゃないしね、まず、
はいはいはい、それがまたさ、こう名古屋や大阪みたいな大都市圏ではなくみたいなね。よりこう、なんていうの、地方の小さい都市ほど、こう、なんていうんですかね、悪質。
違う違う違う。地方出身者としては、ヒーローなんですよ。
あ、はい、へぇ、
あの、やっぱり、聞き物としては成立するんで、やっぱり、ご当地では。
はいはいはい。はい、ご当地ではね。
石川さん、はい、悪い。それは悪い。
悪い、悪いです。うん、いや、もうそんな中ですよ。まあ、この B 祭聞いてる人の中では見てる人多いんだとは思うんですけども、相席食堂、
あ、はい、
ご存知ですかって言うんです。一応、見てない人もいるかもしれないから、説明しとくと、千鳥さんが MC でやってる、基本的に言うと関西ローカルの番組なわけですよ。うん、で、旅人が大体2組出てきて、まあ、2人ですね、大体。で、まあ、地方に行って、相席をして、うん、なんか見知らぬ人と相席をして、その中で起きる ドラマみたいなものを、こう、まあ、千鳥さんが V を見ながら、どんどん V を途中で止めて突っ込んでいくみたいな感じの番組で。
ちょっと待て。
はいはいはい。で、まあ、TVer とかでも大人気コンテンツですから、うん、これ見てる方も多いとは思うわけなんですけれども、この相席食堂、あとあれですね、 Amazon プライムでもね配信とかしてるんですけども、この7月の下旬ぐらいからこのプライムオリジナルの相席食堂っていうのが 配信されてるんですよ。あ、これ知らなかった。
知らなかったですね。あ、どちらかったら YouTube とかで寄り抜きみたいなのが公式で作られるようになったっていう印
象。そうなんだ。俺は TVer でほぼ毎週見てるんですけど、これがこの完全オリジナルなんですね。地上波では一切流れてない。で、どういうやつかっていうと、確かね、エピソードとしては10話ぐらいもうアップされてるんですけど、あの有名監督が相席食堂のディレクターになったらっていう、だから例えばですけれども、まあラインナップを言うと、カメラを止めるなの上田監督が相席食堂のディレクターになったらみたいな感じで、上田監督が自分でブッキングを、旅人をブッキングし、で上田監督の場合は自分で編集もしみたいな感じでやってるわけなんですね。で、今そのプライムオリジナルのやつで、エピソード1とエピソード2がそのまさに上田監督編で、これがまたさすがなのよ。で、まあ上田監督っていうとまさにワンカットで撮るみたいな手法と思うじゃん。
まあカメラを止めるなら
まさにそうでしょ。で、旅人もカメラを止めるなの主演俳優の方って浜津さんって言うんだっけ、絶命素人とかも出てらっしゃる方、あの方をブッキングしてやってるわけなんですよ。で、まあさ、俺もさ、こう前はさ、独学で映像の編集勉強してさ、B サイの DVD とか作ったりしてたわけなんだけど、これはやっぱりプロ違うなと思わせるうまさなのよ。こう何気ないオープニングのカットがこう、はい、インサートされてるんだけど、そこが全て伏線になってたりとかするの。まあ千鳥さんはこういうのいらんのやとか言ってるんだけど、最後見終わった後、あ、全部伏線回収してるんだみたいな。そのオープニングカットで全ての伏線が回収されてるみたいな作り方、もうこの何イメージ V みたいのいらねえよっていうような感じのやつなんだね、オープニングが。で、何の意味があるのかも分からずに見始めると、どんどんどんどん伏線が、あの時のオープニングのシーンってこのことだったんだみたいな感じで。
やべえ、ネタバレ食らってる気分になる。
いやいやいや、でも普通に見て面白いと思う。うん、ね、聞いてても、聞いた上で見ても面白いと思うから。
見たくなっちゃいましたもん、やっぱ聞きながら。
うん。うん、あのね、もうお見事、お見事。お見事ってやつなんですけれども、で、実は今回5人の監督が2本ずつ撮るみたいな感じの企画なんですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、で、上田監督の2本目っていうのが、まあそこは予算の問題とか物件の問題とかあるから、また旅人はその浜津さんなんだけども、うん、今度はワンカットでいきましょうというやつで、20分ワンカットみたいな感じのに挑戦するんだけどみたいな感じのが上田監督編で、さすがだなという感じで、なるほど、映像なんつうの、あとね、撮影の仕方とかもまたいつものロケで使ってるカメラじゃない絵とか使ったりとかしてて、それでなるほどな、映像の作り方ってちゃんと勉強してる人がやるとこうやって作るんだっていう感じので、勉強にも なる感じなの。それがエピソード1、エピソード2なんですね。で、次のエピソード3とエピソード4の監督、村西徹。また
癖が強いな。
全裸監督。そして村西さんがブッキングした、旅人が、矢口真里さんの元旦那。不倫をしていた。あ、矢口真里さんの元旦那じゃねえや。誰だっけな。あれだ。アンさんか。アンさんの元旦那。
全然違う。
はいはいはい。だったかな。ちょっとまあだから。まあ、
調べは分かってるし、もう出てるんですけど、あえて名前言わないです、それは。
合ってるよ、アンさんの元旦那だよね、多分ね。
出てるってことなんですよね。いや、俺まだ
あれ見てないですけど。まだ見てない。ちょっと待って。そうね。ここ、ちょっと名前が間違えたら失礼だから、これはちゃんとやっとこう。名誉の問題だから、これは。ちょっと待って。相席食堂。あ、これだ、プライムビデオスペシャル。これの、
ああ、そうですよ。そう、合ってますよ。合ってる。
合ってる、
うん、その、アンさんの元旦那であって
る。名字にイーストがつく方。はいはい。
ね、コンフィデンスマンで言うと、
はいはい、
僕ですね。
はい、で、まあこれもこれで、うん、面白いんですよ。うん、なんで、やっぱり村西さん独特のカメラワークっつって AV 独特のカメラワークっつったら変だけど、なんつったらいいのかな、カメラを下から撮るのよ。
あ、はいはいはい、
こうなんつう肩に乗せて構えるんじゃなくて、
いや村西さんって言ってはそれのイメージもあるんですけど、
そうだけど、なんつったらカメラを なんか下から煽って撮るみたいな感じのやつがあって、で、ああなるほどこういう撮り方なんだみたいな感じで、これもうバラエティとしてももちろん面白いんですよ。でそれでまあ、ここからがちょっとふざけ始めるところなんですけども、
ね、これね、
続いての監督が高橋みなみさん。
なんで
AKB 総監督
なるほど。
でこれは普段はスタジオとかにその旅人はもうとにかくロケの部位で、ロケの部位しか出てこないんだけど、まあ、これはその演出なのか高見さんがそうしたのか分かんないですけど、高見さんわざわざスタジオで見守りに来るっていう、文句は言わせないぞって気持ちなのかもしれない。ただあっちのお二人がこれなんやねんこの V っていうぐらい、旅人も峯岸みなみさん、小島春菜さんっていう女子旅やないかいって、ただの仲良し女子旅やないかい、
何かが起きるんですかいな
っていうので、これで、ね、まあまあ面白かった、うん。でまあ、高見田さんとかに関しては多分編集はこういう感じでっつって言って、
まあ、
スタッフにお任せしてるみたいな、うん、そうです。それが、1,2,3,4,5,6 でしょ。で7,8エピソード7,8、元横浜 DeNA ベイスターズ監督ラミレス
なるほど、まあ、だからそういうことになるんですね、
はいはいはい。これはもう多分これは番組の悪ふざけです、全体的にそれはそれでいつものなんつうの、まあ相席食堂の悪い感じがして、うん、面白い面白いただまあめちゃくちゃそれでですよ、これラストが問題ですよ監督、うん、エピソード9とエピソード10、ロバート秋山さん、
これは面白そうですね。
まあ、ロバート秋山さん何の監督かっていうと、ロバートの監督ってい
うけどそれよりもなんかもうそれ以上の作品を作ってる人のイメージになってるから
ロバートの監督役みたいなことで秋山さんがエピソード9に関しては監督を務められてるんですけども、
これは露出してくるんですか秋山さん自身は。
これは、全体的に言うとディレクターも一応登場してる
の、ね、じゃあロバートさん秋山さんに関してはキャラになってるんですか、やっぱなんか、
いやこれに関して言うと、まずそう思うじゃん、クリエイターズファイル的な感じのってくるなと思うじゃん、まず秋山さん普通に演出を、
へえ、それはそれで面白そう。
するんですけれども、うん、
まあそれはそ、
これはじゃあ言わないでおきますけども、エピソード9、ここ多分これは登場人物まで言っても多分大丈夫だな。秋山さんがブッキングしたのが、うん、元横綱の若野花月、うん、お兄ちゃん
出てますから。
はいはいはい。でこれはね。どことは言えないけど、ここはおかしいな秋山さんっていういやいやここはおかしいな、まあ、この人、
まあ、だからこそもう確固たる地位にいるわけで、ね、
で徳島かなんかでロケをしたんですよ、うん、徳島県内で愛席旅でロケして、これはあのね、思いもよらぬ切り口から来た今までの相席食で絶対ないもの作るみたいな感じの振りがあって、それでまあ誰も思いつかないしロケでそんなことしないっていうのをやってやっとおやりになったもうこれも面白かったんですけども、でじゃあ2本目どうすんのかなっていうところだったんですよ、その秋山さんの2本目。したらそれがエピソード9のケツで振りになってるんですけど、ちょっと次のやつに関しては知り合いの監督呼んできますわみたいな感じで、まあ、簡単に言うとだからクリエイターズファイル
なんですよ、まあ、そう
それでですよ。で、そのエピソード10なんですけど、ものすごい設定を作ってるんですね。うん、ロケ場所は神戸なんです。うん、ですけど、前の日、徳島で、その、若野花関のロケをやってたわけなんですけども。その2本目の設定というのが、徳島のローカル番組と相席食堂がコラボをするっていう。
それは実在？あ、まあそれはあれ
よ。実在してるわけがないんですよ。
やっぱそっちなんですね。
はい。それで、秋山さんが演じてるのが、徳島で劇団を主催してローカル番組のディレクターでもあり、うん、出演者でもあるっていう。なる
ほど、石川さんのそれがそれになっちゃう。
そう。それでプラスなんつったらいいのかな、その普段相方と役としてやってるようなアナウンサーみたいなやつを、うん、と一緒に、うんを連れてきて2人で一緒にやるっていうやつなんですよ。なんですけれども、そのクリエイターズファイルってすごく広い意味で言うとあるあるじゃないですか、
うん、
そのこういう人っているよね、
うん、いそうだよね、
いそうだよね、そしてこういう人ってこういうこと言いそうだよねっていう、うん、なんつってそれのあるあるじゃないですか、うん、で言うとそのエピソード10 の, その秋山さんの相席食堂が地方のローカル番組とかローカルタレントのものすごい悪意のあるあるあるなんですよ。もうなんつったんですかね、そのだからそのでなんつうの出演者でありそのディレクターでもあるわけですよ、その秋山さん演じる方が。で、まあ、編集とかも、その方がやった体なんですよ。ああ、水曜どうでしょう、やりたいんだっていう。テロップの入れ方とか。もう、その時点で悪意あるじゃん、絶対。地方の番組って多いじゃないっす、水曜どうでしょうモチーフでしょっていう。もう B サイとかも DVD3 とかもそうなんですけれども。
まあだから逆に言うとあれは画期的な番組だった
ってことね。そうそう。それと、あと、なんですかね、地方のそういう方にありがちな、相席食堂とコラボするわけですよ、うん、まあ架空の番組ですけどね、秋山さんがやってるとおっしゃってる番組は相席食堂とコラボするわけですから、うん、これどう考えたって相席食堂の方にもう全て委ねるべきじゃないですか、うん、ですよね、
ええ、
コラボとはいえ100-0ですよ、ええ、なんなら相席食堂のフォーマット飲んだけダメですよ、なのに自分の番組のいつもやってることをやろうとする。
いらないいらない
って言われる、いらないいらないっていうやつをやろうとするっていうやつなんですけれども、この秋山さんももちろん、あーいるいるこういう地方のタレントさんみたいな感じのそのなんつーの悪いところ、ローカルタレントの悪いところをすげー出してくるんですけども、これ何をしてる方なのかわかんないんだけど、その秋山さん演じるプロデューサー兼演者の相手役をやってる地方局のアナウンサー役みたいな人が、この人が見事なのよ。いるいるこういうのっていう。で、これ最後も、これもそのあ、もうあるあるってやつなんだけど、途中で、勝手にそのプロデューサーの人が自分がプロデュースしてるご当地アイドルみたいなのをねじ込もうとしてくる。で最後にもう一人とあるミュージシャンみたいなのをねじ込んでくるんだけど、もうその全てが本当に悪意のある地方ローカルタレントあるあるなんですよ。 これぜひですね見ていただきたい。ただこれあのね全部ねちゃんと50分ぐらいあんのよ。ちゃんとしかも CM なしで。
すごいな。
そう。
なんなら多分いつもの番組より長いってことですね、CM のこと。
なんなら長い。なので、結構、全部見るので時間かかると思うんですけども、これまあお盆休みとかの暇な時に見ていただくと、俺の言いたい、なんつったのかな、俺の心の中にあるこういうローカルタレントって扱いづらいなっていうのが全て体現されてる。秋山さんが体現してくださってる。ちょっと、なんなら、これを B さん今地方で聞いてる人だったら、むしろ俺よりも、ああ、あるあるっていうのは思うかもしんない。これもしよろしければですね、プライムビデオ、WBC のドキュメンタリーも見れますので。
回し物になって
ぜひ見ていただければ。ね。面白いよ。高見田ちゃんのやつとかも、なんか、まあ、高見田ちゃんのやつはちょっと他と比べたらかわいそうっていう感じがしちゃうけど、それでも、いつもの相席食堂と同じくらい面白いし、っていう感じだし、ラミレス監督のやつは、もうほんとはちゃめちゃ。ああ、ただ、なんだろうな、ラミレス監督のやつも、どこまで本当にラミレスがやってるのかが分かんない。
まあね、まあね、
まあ、
あんまりこういうことじゃいけないだろうけど、そりゃサポートは入ってるでしょうかね。
いや、サポートはもちろん入ってるんだけど、かといって、これでも、なんか、なんつうのかな、外国人っぽいやり方とかあって、俺はてっきりだから、もう全部やりますから、ラミレスさん、監督の体でやってくださいっていうことなのかなって。って思ったわけ。だから全部ある程度流れとか決まっててやるのかなと思ってたら、なんかあこういう やり方とかって日本人やんない言い方とかしないなみたいなとかあったりとかしてて、ちょっとねそれはそれで面白かったんで、もしよろしければですね、お盆休み等々ですね相席食堂を見ていただければというところでございます。それでは今週もそれでいってみましょう。石川本間ブルーンの B サイドライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めましてこんばんは、構成作家やっております。こんばんはじゃないね、いつもいつ聞いてるかわかんないもんね。構成作家やっております石川ひとと申します。そして本間さん、ブルーさんはお仕事でお休みというところでございまして、これぜひ見てほしい、これ。まあ最悪そうね、エピソード10だけでもいい、うん、ただそう、ね、9と10から流れで見てもらえるといいかもしんないっていうところでございまして、いうことで、あのさ、最近さ、俺もうちょっとまあ三浦だったら分かってるかもしんないと思うし、前もちらっと話しましたけど、この水曜日乃木坂46久保シュルさんのオールナイトをやってから家帰るじゃん、眠れないんじゃ、
あかん、負けろ。やっぱあれなんですよね、日短くなるのって朝を感じることが多いので、日の出遅くなりましたね。
日の出だいぶ遅くなったけども、遅くなったとはいえさ、そのだからまあ日光を浴びちゃうっていうのが一番良くない、寝つけない理由だと思うんだけど、
やっぱ暑いしな。
そうんで、今はその日本放送から帰るときはちょっとまあ薄暗い感じだ、だからやっぱ夏至とかの時だともうがっつりもう太陽上がってる、
4時前には明るいですからね。
そうそうそう。でもうだから朝日浴びながら帰っちゃうからもう寝られないんだよねこれが。で今はまだ薄暗いんだけど、家帰って飯食ったりビール飲んだりとかしてる間に日が昇ってきちゃって、で結果日浴びちゃうっていうので、
なんならおはようとか見てますからね。
見てます。そうだって場合によってはさ、メジャーリーグの中継やってたりとかさ、それをだから普通のサラリーマンの方がナイター中継見る感覚で MLB の中継を見てるっていう。 状況なのよ。でさ、何が言いたいかっていうと、みんなさ、マッチングアプリってさ、
え、また
どういう感じでさやり取りしてんのっていうところなんだけど、なんでかっていうと、俺最近だから木曜日がちょっともう使い物にならないのよ、うん、俺だって今週なんか眠れちゃんと布団に入って眠くなってきたなと思って最後時計見た時朝10時だったからねそうなるとさ木曜日の日はもうさ夕方まで寝るわけよやっぱり、うん、でさなんか最近ちょっともう寝つけないかなってきてるの分かってるから、でもまあそこ寝つけないのをまあ夏でまあその日に当たっちゃう暑い、あとうちに関して言うとついこの間まで隣のマンションが外壁の工事やってたみたいな
あれはうるさいんですよね昼寝ようとすると。
そうなのよ
いやしょうがないんですけど、ね、
しょうがない
だって我々がおかしい、
我々がおかしいんだからしょうがないんだけど、でそんな感じだからさ、なるべく木曜日あんま仕事入れないようにしてるんだけど、まあそれでもさ台本一本書いたりしなきゃいけないからつって夕方までに寝てさ起きて仕事とか行くんだけどさ、俺そうなるとさなんかマッチングアプリでさメッセージをやり取りする時間帯がおかしいのよ俺、うん、これさマッチされた場合さどういう頻度でやり取りしてんのみたいなのちょっと知りたいのよ。
いやそれぞれじゃないですかそれは。
いやだけどさ会話が続く時間帯って多分あるじゃない普通の生活してたら。だからあれ夜とかさお互いさ暇だったらさある程度ラリーが続いたりするわけでしょ。そのラリーが続いてくることによってじゃあ LINE に交換しますかみたいな話になってくるわけじゃない。俺なんかラリーが続かんのよ、まとまった時間が夜中しかないからどれぐらいの時間帯とかでみんな頻繁にやり取りとかしてんの。
普通に考えたら
三浦もほらやってた時期あったじゃん、
夕方6時からとかじゃないですか。普通に考えた
ら三浦もやってた時期あったじゃん、その時はやっぱそれぐらいの時間帯。
全然覚えてないですびっくりすることを覚えてないから今じゃないですか
いやなんかその普通の時間にしてかないとマッチングされないんじゃねえかとかでほらそのさっき話した通りさもう木曜日なんか俺さもうなんでマッチングアプリとか触る気力もないのよなんか
義務ではないですよね
だけどさそれによってやり取りが途絶えたりするわけよちょっとだからどういう感じで皆さん活用してるのか教えていただきたいbi4@bside.jp 懸命にマッチングアプリと書いて送ってきていただきたい。アドバイスが欲しい
石川ほんまブルンの bside you are live。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMF ACDC みたいに言わないよ。 ACDC
みたいな、 M&M の声なんか超でかいんだから。
石川
おまっぶるんの
インサイドライブ。
いやもっと言うよ、今一人 LINE に移行してる女性がいるのよ。
うん、
これはなんつうの、例えばだけど収録とか入っちゃうとさ、その頻繁にやり取りするであろうさ6時以降とかでもさ、こっち収録入ったりするわけじゃないですか、うん、で言ったらさ2時間3時間空白の時間がさ、うん、LINE 上でできるわけじゃん。
仕事だって言えば。
だけどまだ俺仕事何してるかはっきり言ってないん
だ
よ。
会議だとか打ち合わせだとか。
でもさ夜会議とか打ち合わせする仕事おかしくない？
いや別にあの多分、うん、あのあんまり いい言葉じゃないですけど社畜だなと思われてないです。
あ、俺さ、せっかく LINE に移行してるのにさ、ロマンス詐欺と疑われてんのよ。
最初に石川さんが散々ハマったやつですから
石川、
女性の方から疑われて
るの。 B サイドユアライフ。